ハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を伝えます。主イエス様は真理を明かしするために来られた方、真理そのものである方です。この方を覚えて御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように東日本のために最初に祈ってまいりましょう。これらのことのためにお祈りください。そしてまたこの日本のクリスチャンを主が用いてくださるようにですね、お祈りください。最近ですね、やっと福島の方にですね、入ることができるようになったとかいう話も聞きますけど、まだまだですね、そのようなことがすれば復興はまだまだですね、そのことに本当にですね、神様の助けがあるように祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。今このように出てありがとうございます。このことに、この東日本の祈りが本当にいつも捧げられます。私が本当にこのことを忘れずに祈り続けることができます。そして体が本当にこの日本に働いてくださいますようにお願いいたします。イエスの名前によってお願いいたします。では続いて聖書の通読箇所を見てまいりましょう。旧約聖書が列王記第2、そして、歴代史第1となっています。そして新約聖書がヨハネの福音書となっています。この列王記第2はですね、バビロン捕囚で終わります。はじめにですね、北のイスラエル王国がですね、アシリアによって滅ぼされました。そしてですね、南のユダ王国はですね、ついにバビロンによって包囲され、そしてエルサレムはですね、滅ぼされます。多くのものが捕囚となります。そして神殿の器具までですね、持ち去られてしまうんですね。まあ、しかしですね、不思議なことにこの神殿の器具のリストの中には契約の箱はありません。まあ、そういう意味ではですね、契約の箱がその時にどこかに隠されたのではないかと言われている。そしてそれ以降ですね、契約の箱は歴史から消えてしまうわけですね。今ですね、世の終わり、このですね、神殿がイスラエルに再建される、そのことがですね、ユダヤ人の中で何とかそのことをしようとしているような時なわけですね。その神殿の中にはですね、本当はですね、契約の箱がなければならないわけですね。そしてそこで生贄が捧げられ、その血が流される、そしてその血がですね、かけられる。これがですね、イスラエルの本来の、捧げ物であるわけですね。今ですね、もうすでにユダヤ人たちはですね、この契約の箱を見つけ出しているとも言われたりしますけどね、まあ、そのことははっきりと分かりませんけども、まあ、そういうふうなことについてもですね、この、その背景がですね、歴代史第2を見ますと分かっていただけると思います。そのこともですね、ぜひ読んでみてください。また歴代史第1に入りますと、またアダムの系図からですね、始まって入りますね。アダムの系図から始まって、そしてこの、王たちのですね、歴史が続いていきます。ぜひそのところも読んでください。そして、新約聖書の方、ヨハネの福音書、まあ、こちらはですね、イエス様の、宮沢がまた、教えが続きますけれども、こちらをお話の中で見てまいりましょう。聖書の御言葉に触れていくときに、皆さんは神様の命に触れます。ぜひですね、聖書を毎日読んでください。で、今日はですね、このヨハネの福音書から18章を開いてまいりましょう。ヨハネの福音書の18章28から40節のところです。新開発聖書2版200ページ、3版219ページのところです。じゃあお願いします。
お願いします。さて、彼らはイエスを早田のところから捜索関係に連れてきた。時は明らかであった。 彼らは食い越しの食事が食べられなくなることのないように、隣を避難として関係に入れなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告白するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの立法に従っていただき、裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることを許されていません。これはご自分がどのような死に方をされるかを、されるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分のことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないです。あなたの同国人と大使たちはあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私の忍びたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それであなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理に明かしをするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には真理を認めません。しかし、死にかけの祭りに私があなた方のために一人のものを作法するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を作法することにしましょうか。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではない、バラバラと言った。このバラバラは強盗であった。
ね、感じします。ではですね、次第成功を皆さん一緒に見たいと思います。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。ヨハネの福音書18章37節です、ね、ではこれらのところから真理の証をするためにと題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今回の箇所はイエス様が十字架にかかられる前に捕らえられてからの出来事が書かれていました。で、復活祭も終わってですね、随分時間が過ぎまして、50節、ペンテコステも終わったわけですけれども、アメリカなどではですね、イースターは春の祭りだというそうで、今頃まで続くようですね、どこかで読んだ記事ではですね、イースターについての説明にですね、クリスマス、ハロウィーンと続くアメリカの祭りというふうなですね、欧米の祭りというふうな書き方がしてありました。そういう考え方なんだなと思ったんですけども、多くの、欧米人にとってはですね、ペンテコステなど関係なくてですね、イースターのお祭りがずっと続くというふうなですね、そういうふうなことだそうです。で、それでというわけではありませんが、聖書の通読表に沿った従った結果ですね、今回は、このイエス様が十字架にかかれる、その場面、そのところをですね、見てまいりたいと思います。イエス様は十字架にかかられる前夜ですね、この最後の晩餐を弟子たちと過ごされましたね。で、その中でパンとブドウ酒の入った杯をですね、弟子たちにお渡りになりました。これがですね、今私たちが行っている聖餐式。そしてその後ゲッセマネの園に向かいました。そのゲッセマネの園でですね、イエス様はお祈りをされました。で、お祈りが終わってですね、そこにこのですね、多くの者たちがやってきました。ユダがですね、大祭司から使わされた者たちを引き連れてイエス様のところにやってきたんですね。そしてイエス様は捕らえられました。弟子たちはみんな逃げてしまいました。そうしてイエス様はまず この大祭司カヤパのところに連れて行かれました、うん、そしてカヤパはですね、このイエス様をローマから使わされた総督であるピラトのもとに連れて行くわけですね。総督であったポンティオ・ピラトのところにイエス様は連れて行かれました。まあ、その使徒信条の中に出てきますね。ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けて書いてあります。まあ、ルカの福音書を見ますとですね、ピラトは自分のところに来たイエス様をですね、一旦ヘロデのところにですね、連れて行ったというふうに書いてあるんですね。ヘロデのところに連れて行って、まあ、ヘロデはですね、ガリラヤ、イエス様が普段おられるガリラヤのですね、その領主でしたので、まあ、そのヘロデがたまたまですね、そのエルサレムにいたわけですね。それで、このヘロデのところにですね、連れて行って、しかしですね、ヘロデがイエス様に話しかけられても、イエス様は何もお答えになりませんでした。こうしてですね、ヘロデのところからまた、イエス様はピラトのところに連れ戻されました。まあ、派手な衣をイエス様に着せて、そして、このピラトのところに送り返したというふうに書かれていますね。ピラトはイエス様を取り調べます。イエス様を尋問します。イエス様とお話をします。しかし、イエス様に悪いところを見つけることはできませんでした。イエス様は罪のない方、正しいお方でした。イエス様を罪に定めることはできませんでした。まあ、それでですね、ピラトは考えるんです。なんとかですね、このイエス様を釈放したい。で、杉越の祭りの時には一人誰かですね犯罪者をですね釈放する、イザヤ人の犯罪者をですね一人釈放するというのが習わしになっている。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。ユダヤ人の王、すなわちイエス様のことを言っているんですね。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。バラバというですね、強盗し人殺しをしていた者。ユダヤ人はですね、救い主であるイエス様よりも強盗であった人殺しであったバラバの釈放を要求するんですね。そしてイエス様は十字架にかかられることになります。まあ、あまり最近行かなくなりましたけども、親分はイエス様という映画ね、自分に作られましたね。その中心になったミッションバラバというですね、このバラバという名前はですね、このところから付けられていますね。自分たちは強盗のようなものだったけど、イエス様は代わりになってくださったというですね、そういうことですね。で、イエス様はその強盗であったバラバの代わりに、いや、そのような罪深い私たち全ての代わりに十字架にかかるために引き渡されました。この中でピラトは異邦人を代表する者としてここに出てきています。異邦人を代表する者としてピラトはイエス様に質問をするわけです。彼はイエス様が訴えられているのはあくまでユダヤ人の宗教のことだと考えます。自分とは関係がない。だから最初にピラトは言うんですね、あなたたちの宗教のことだから、あなたたちの間で何とかしなさい、あなたたちの間で裁きなさい。そうするとユダヤ人たちは、私たちは誰を死刑にすることも許されていないと言います。ユダヤ人たちはイエス様を死刑にしたい、でも自分たちができるのはせいぜい鞭打ちの刑くらい、死刑にすることできない。それでですね、イエス様を死刑にするためにローマの総督のところに連れてきているわけですね。彼はしかしピラトはですね、ピラトはしかしイエス様が訴えられているのはあくまでユダヤ人の宗教のことだ、自分とは関係がないことなんだ、そう考えています。 皆さん今イエス様を知らない、イエス様を信じていない日本人、まあ、日本人の 99% はですね、そうですね、その人たちはみんなそう考えてるんじゃないでしょうか。イエス様は十字架にかかられました、まあ、そのようにですね聞きます。クリスマスイエス様がお生まれになったことを聞きます。しかしそれは自分とは関係がない、これが一般の人の考えです。しかし本当はどうでしょう、まあ、そのことを見ていく上でこの時にイエス様が何とお答えになったかを見てみますと、ヨハネの福音書18章37節、イエスは答えられた、私が王であることはあなたが言う通りです、私は真理の証をするために生まれこのことのために世に来たのです、真理に属する者は皆私の声に聞き従います。イエス様の声に聞き従うかどうかが真理に属しているかどうかを表している。イエス様の声、イエス様の語られた言葉、イエス様が語ってくださった福音、それを聞いてですね信じる者は真理に属するものだ。ここでイエス様は真理の証をするために生まれたと言われます。イエス様は真理の証をするために生まれたと言われるのに、ピラトはこれに対してこう答えますね。ピラトはイエスに言った、真理とは何ですか、真理とは何ですか。ピラトにとってはローマの権力こそが絶対です、重要です、それ以外のものは関係がありません。ですからピラトにとって真理といっても意味を持ちませんでした。真理ということを辞書を引きますとこんなことが書いてあります。まあ、これ御言葉ではありません。いつどんな時にも変わることのない正しい物事を見つし真実の道理、永遠不変の真理とかですね、真理の探求とかいう使い方がする。で、正しい道理、誰も否定することのできない普遍的で妥当性のある法則や事実、まあ、こういうものが真理である、まあ、これ辞書に書いてあるんですね。大次元ってもう一つが何ですか、あの辞書から聞いたものですけども、真理というのは永遠不変のもの、妥当性のある、誰も否定することのできないもの、それが真理であると、まあ、こんなことが書いてあります。このような真理、こんなことよりもピラトにとってはローマの権威を帯びたものとしてユダヤをどう治めるか、またはどうやってその権力の座につき続けるか、まあ、そういうことの方が重要だったわけですね。お金、権力、ピラトはそういうものの中に生きていました。多くの日本人にとってもそうなんではないでしょうか。仏教徒も、また神道の人々も、また人々がですね、神社、仏閣をお参りするときに、まあ、ご利益を求めてですね、そこに行きます。彼らは神を崇めているようですけれども、しかし彼らにとって神は第一ではありません。まあ、私たちクリスチャンもですね、時には神様を離れている時もあるかもしれませんが、まあ、しかしですね、私たちは自分の人生の中心に神様を置こうとしますね。まあ、しかし一般の人々は神様を自分の人生のために用いようとします。自分の人生に良いことをもたらしてくれる道具として神様を使おうとしますね。ピラトにとっては 自分にとって何か利益をもたらすものでなければ神として意味がない。またですね、絶対不変のものがあったとしてもそんなことは意味がない、そう考えていました。しかし真理とは、誰も否定することのできないもの、変わることのない法則、真理。イエス様はこれらを明かしするために、変わることのない、人類にとって永遠に変わらない最も大切な事柄を明かしするために来てくださいました。皆さん、それは何でしょう。イエス様が来て私たちの前に示された永遠に変わらない法則、それは何でしょう。天地創造から黙示録までの聖書を見るときに、本当に変わらないのは天地万物を作り私たちを創造された神様の存在と、そして神様の愛です。私たちは聖書からこの2つが絶対に変わらないということを知ることができます。皆さん、この世界は神様によって創造されました。このことが創世記に書かれています。そして神様が作られた世界は良い世界で、神様の愛が満ちています。そこかしこに全てに神様の愛が現れています。その中で最も良いところ、エデンの園にアダムとエバは住まわされました。食べ物が豊かにありました。何も不足がない世界でした。ところが彼らはそれを分かりませんでした。そして感謝するどころか神様の愛を疑って、また神様の真実を疑い、蛇の姿をした悪魔に誘惑されて食べたら死ぬと言われた善悪の知識の木の実を食べました。その結果、命の根源である神様から自分自身を切り離してしまったんですね。そして世界が呪われました。その呪われた世界、神様の愛がわからない世界に、神様はご自身の愛を示すために一人子をお与えになりました。神は実にその一人子をお与えになったのに、よう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの福音書3章16節に書いてありますけれども、皆さん、神様が愛であるということをですね、イエス様は明かしするために来られたんです。天地万物を作られた神様がおられて、この神様はあなた方を愛しているんだということを教えるために来てくださったんです。その御子を与えてくださった、一人子をお与えくださった、その一人子は何のために来られましたか。ヨハネの手紙第1章10節にはこう書いてあります。私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神が私たちを愛して、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされた、ここに神の愛が示されているんですね。なだめの供え物としてイエス様は来られました。これらのことがローマ人の手紙にもっとはっきりこう書いてあります。ローマ人の手紙の5章6から10節、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不経験な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには住んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが 巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと書いてあります。キリストは私たちが罪人であった時、私たちが罪人であった時、私たちが敵であった時、神の敵であった時に私たちのために死んでくださったんです。そのことによって神様は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。ですからイエス様の十字架は神様の愛を証明しているんです。イエス様の十字架はこの天地万物を作られた神様の愛を私たちに証明しているんです。真理を明かしするために来たとイエス様は言われました。イエス様が明かしされた真理、それは神様こそ偉大な愛、変わることのない究極の愛の方だということです。私たちをどこまでも愛しておられるということを、このイエス様の十字架は表しています。私たちはこの愛の上に救われました。そしてこの愛の中に今生かされています。皆さん、神様は愛です。そしてこのことは、このことを信じる信仰によって自分のものとするんですね。今キリストの罪によって私たちは義と認められています。そしてこの命によって救いに預かるんです。さてですね、今回真理ということを見ようとしているわけですが、真理、それは変わることのない法則以上のものです。法則でもですね、さまざまなですね、状況の中で変化する法則もありますね。法則とはどんなものでしょう。例えばですね、ここでですね、手を離すとですね、これが落ちる。これはですね、ニュートンという人が発見した万有引力の法則ということに基づくわけですね。またこの地球上においてはですね、これは重力の法則というふうにも言われますね。これは絶対にこのままパッと浮いたものにならないわけですね。それが浮いていたら手品かですね、何か別なですね、ここに実は小さなプロペラがついているんじゃないだろうかとかですね、考えなきゃいけないわけですね。法則とはこのように必ず働くわけです。皆さん、それは地球上の誰にとっても同じなんです。誰にも、どの人にも法則は同じように働くんです。誰もそれに反することはできません。同じようにこの神の存在と愛、これも地球上の全ての人にとって同じなんです。ピラトはこの時、これはユダヤ人の話だと思いました。自分とは関係ないと思いました。でもそうではありません。全ての人にとってそうなんですね。私たちは教会の中にいるとですね、神様の話を聞きます。でも外に出るとですね、外で出会ったいろんな人たちに対して、この人とこの教会で聞く神様の話は関係ないと思ってしまいませんか。皆さん、これは全ての人にとってそうなんです。ローマ人の手紙3章28から30節29節。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は活用のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、活用のないものも信仰によって義と認めてくださるのですと書いていますが、神はユダヤ人だけの神ではない。神はクリスチャンだけの神ではありません。神は イエス様を知らない人にとっても神なんです。ポンティオピラトは真理とは何ですかと言いました。イエス様の言われるお話なら自分とは関係ないと思っていました。でも彼にとっても神は神なんです。この世界宇宙を作られた神様はあなたの周りのどの人にとっても神なんです。そして皆さん、神の愛はその人に対しても同じようにあるんです。皆さん、教会に来ている人だけが神様に愛されているんではありません。イエス様が2000年前になされたこの十字架という神の愛の証明は教会に来ている人だけのためのものじゃありません。すべての人を信仰によって義と認めてくださる。この十字架を信じる信仰、イエス様を信じる信仰によって義と認めてくださる。そのように神様はしてくださいました。ですからこの十字架はあなたの周りにいる全ての人のためにすでに用意されているということなんです。私たちはこのことをしっかりと心に留めておかなければなりません。神様は私たちだけの神様ではありません。信じるあなたにとって神様はあなたの神様です。しかし神様はあなただけの神様ではありません。皆さん、あなたのことを愛された神様が同様にあなたの嫌いなあなたのことも愛しているんだということを私たちは覚えてやってもらえません。それを考えるときにですね、と思うときもありますね。その人のことも神様愛しておられるんだな、ありました神様、神様分かりましたではなくて、分かりました神様と思わなければならないようなことがですねあるかもしれません。でも神様は全ての人の神様です。そしてあなたを愛された神様はその人のことも愛しておられる神様ですね。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰による。皆さん、私たちは人の何を裁くでしょうか。何に腹を立てるでしょうか。人のしたことやらないということも含めて人の行いに腹を立てます。でも神様は行いではなく信仰を見ておられます。そしてまた私たちが許し合い愛し合うようにとしておられます。もし私たちの前に許すことが困難なこと、愛することが困難な人がいるとしたならば、それこそ神様はあなたを認めておられる証拠ではないかと思いますね。神様の愛によって私たちが互いに愛し合うこと、許し合うことを教えるため、また神の愛にさらに近づいていく、全ての人を愛された神様の愛に私たちが近づいていくために、神様はそのことを許されたんじゃないかと思います。まあこんなことはですね、まあ、こう言ってですね、聞きながらもですね、いやそれはきれい事だしかし皆さん、許しなさい、そうすれば許されます。これは法則なんです。与えなさい、与えられます。これも法則なんですね。法則は必ずその通りになります。逆に 許さないなら許されないとも書いてありますね。これも法則ですね。ですから皆さん許しましょう。神様の前に、神様にへり下って、神様にへり下って、そして許し合う、愛し合ってまいりましょう。さて、そのように言いながら私たちは愛することが困難です。しかし世にあって神様の愛を示されるのはただ一人ですね、イエス様です。ですから私たちはイエス様に触れなければならないんです。イエス様に触れなければ、イエス様に近づかなければ私たちは愛し合うことなら到底できません。許すことならできません。イエス様を意識せずに私たちはその罪を許すことができません。人の罪を許すことができるのは誰ですか。それはイエス様だけです。それができるのは神だけだと人々は言いました。神が人の姿を取ってこられた方、イエス様だけがそのことをされるんですね。ですから私たちはイエス様に目を向けるんです。そしてイエス様に会って許します。イエス様に会って愛し合います。皆さん、世にあって神様の愛を示すのはイエス様です。神がおられるということ、そして神様が私たちを愛しておられるということ、この愛を世にあって示されるのはイエス様です。神がおられること、神様が愛しておられること、これは真理です。この真理を示されるのはイエス様です。そしてこの真理そのものである方ですね。ですからご自身をイエス様は真理だと言われるんです。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人も来ることはありません。イエス様だけが真理です。またイエス様だけが父なる神様へのパイプ役です。そしてイエス様に触れるとき私たちは命を得ます。まあ、このヨハネの福音書を見ながらですね、何でもこのことをですね取り上げていると思います。私たちが忘れてならない事柄だからです。私たちはこのイエス様の命に触れて、そしてイエス様の愛によってイエス様の戒めを、また戒めを守り、また愛を示していくわけですね。イエスは答えられ、私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。イエス様はこの真理、神の愛を示すために十字架にかかってくださいました。このことのために世に来て、そしてそのことを成し遂げてくださいました。そして今真理に属する者、皆さんそれはイエスを主と信じたものです。イエスの十字架によって私が救われたと信じたものです。私たちはイエス様の声に聞き従ったものです。そしてこのイエス様の御声の中を歩ませていただきましょう。さらに私たちに主が語りかけてくださることを私たちが聞くように、聞くことができるよう、そしてこのキリストにあって歩むことができるようにお祈りいたしましょう。しばらく祈りましょう。 佃姉妹お読みください。
お願いします。